いや
やれやれ
冬でおじゃるな。
もうその話ですか。
冬でおじゃるよ。
そっからスタートですかな。
ほう、もうね、はい、
もう冬でおじゃりますな。
急になりましたね。
ねえ、今年はだから秋があんまなかったから。
秋ないね。
もう台風とかやってるうちに。
そう、
だからその間にか
暑いな暑いな。もう11月入ったのに暑いの寒っていう、ね、間がない。
突然のね、
突然
女心みたいなもんですな。
そうなの。
いや知らんけどさ。
そんな女心出会ったこともないし。
おう
体験したこともないわけですが。
いや言うじゃないですか、女心が突然こうパーンと変わると。
ラブストーリーは突然に的な。
そうそう、こうボーイズのね、しょうもない諸行だね、こう目の当たりにすると突然こう手のひらが返るじゃないですか。
ボーイズは大体しょうもないからね。
まあね、
はい、
単にあのクーポンが溜まって、うん、お皿と交換したっていうことだと思うんですよ。
どういうこと。
だからこうパン祭りでね、クーポンを貯めるじゃないですか、
うん、
でお皿に交換するんやけれども、
ああ、
それでクーポンがゼロにならないっていう話ですよ。
どっちが、
どっちがというか、貯めてる側が。お皿と交換ですよって言ってもクーポンは減らないんですよ。
ほうほうほう、どういうことなのかね。
女心にはかなわんっていう話ですよ。
女心にはかなわんね、はい、僕らは所詮、
はい、
下僕ですから
、ね、我々下々のものは、
はい
はいはい、女子にはかなわない、そんな人生をこれからも。
貴族だとか言いながら所詮下僕ですからね。
そう、残り少ない人生もそれで生きていくわけですよ。
男同士だけでいるときは貴族でいられるけれども。
そうなんですよ、
女子が混じると途端に。
あのね、貴族っぷりが突如、女子が一人混じることにより全てみんな小人になってしまう、あの現象。
この貴族っぷりっていうのは本当にこう本当に限られた世界だけで通用するんだよね、はい、
そうなんです。
外海に出るともう荒波に飲まれて
非常にね、
すぐ沈んじゃうからね。
優しく扱ってほしい、おじさんたちを。
そうだよね、普通ね、
普通そうなんですよ。みんなね、女子はおじさんに厳しいですからね。
厳しい、
うん、
若い2枚目にはそうでもないのにな。
そうそう、イケメンはチヤホヤするくせにね、我々おじさんに対するこの厳しさですよ。
いいなあ、イケメンは。
本当だよね、やってらんないな。
なんで俺たちはイケメンに生まれなかったのかね。
イケメンに生まれてたらこんなことやってないからですな。
なぜバレたんだ。
残念ながら。
イケメンに生まれてたら何をやってたと思う、
はい、イケメンに生まれてたら青年実業家になってるんじゃないですか。
いや、青年実業家は別に不細工でも、
うん、なれるけどね。
まあまあ芋みたいな顔でも、
はい、
ライズアップをドーンって上げれて、ただドーンって落ちちゃったけど、
はいはい、まあね、一時のもんだから。
いやでも一時のもんでも慣れたらすごいですよ。
まあね、そうなんですよね。
そうですよ。カルロス・ゴーンなんて、あなた30億ぐらい隠してたらしいぞ、はい、
そうそう、なんかしょぼい犯罪かなと思ってニュース見てたらね、なんか結構額が大きいらしいですね。
3億だか30億だか、なんか
分からない。3億と30億の区別が我々ついてないですね。
うん、
300円と3000円はだいぶ違いますよ。
ああ、違いますね。300円と3000円なら死活問題だよね。
そうそう、我々ね、そのぐらい額を落とさないと理解できないんですよ。
だ
い
た
い
3000円だったらとりあえずコンビニ行って何か買うかってなるけど、300円ではコンビニ入ったら終わるな、うん、
ないからね、
終わるなっていう話だ、ね、
その日終わりだから。
ちょっとお高めのおにぎり1個買ったら終わるからね。
終わるからね。お茶がつかないですからね。
つかないですね。
はい。
で、こんなしみったれた話でいいんですか。
そう、もっとなんか景気いい話はないんですか。
景気いい話なんかあるわけないでしょ。
あれ
あなた。
そんななの。
この間のライブもまあまあの赤字が出ましてね。
ああ、まあ、それはしょうがないですな。我々はもう赤字と共に生きてるんですから。
そうですね。
しょうがないですよ。すべて持ち出す。
あなたのところの仕事と変わんないですよ。
そうそうそう。そういうもんです。
しかも僕はボーナスなどないのに。
お、それはでもその分稼いでるんでしょ。
そうなの。
そうでしょ。僕ボーナス言うたかて年収が知れてるんですから。
あ、それを12で割るか13で割るかどうするって聞かれるようなもん
で、
そうそう、
割り数をちょっと変えるだけで入ってくるトータルは大して知れてるんだから。
トータルを14に割って2回ボーナスにするか、もうそれなしで12に割るかどっちにするとか。
そうそう、選択肢そのぐらいなんでね、うん、我々厳しい生き様ですよ。
お、厳しい生き様だね、うん、まあ、はい、まあ、ありがとう。
横でアシスタントが頑張ってね、いろいろやってくれてるんですけどね。
アシスタントがね、
はい、
最近痩せたと噂の
そうそう、アシスタント最近ちょっとね、 あの断食を始めましてね。
断食を、
はい、週に一遍断食をしてるんですよ、この人。それでグイグイ痩せて、ちょっといい気になっとるんですよ。
いい気になっとるね。
はい、
この間からね、僕あの朝昼をヨーグルトとバナナにするという生活をねしてたんだ。
お、やってて、そして
ほんでね、まあ、体重はもうすぐに 4,5 キロは落ちるわけで、僕の体だから、
まあ、そうですね、
ね、
はい、
で 4,5 キロ落ちて、はい、続けてたらいいなと思ってて、
うん、
なんかそれとは関係なしにですね、なんか知らん、もう頭が痛いんだよ。毎日頭が痛いから、
はい、
おかしいなと思って、うん、ただヨーグルトを食ってないときは、うん、そうでもないなっていう
ヨーグルトがダメなのかな。
でね、うん、ネットで調べたのよ、ヨーグルト頭痛で調べたらね、
うん、
乳製品は食べ過ぎると、
うん、
まあまあ頭痛するって。
あかんやん、あかんやんけ。
やめました。
じゃあ俺もかな。僕もね、あのヨーグルトは1日400のパック1個ずつ食べるんですよ。
多分ね、
うん、
頭痛がしてると。
頭痛してるんかな。
変頭痛。
気づいてないだけで。
あの、俺はね、パック2個食ってたのよ。朝1個、昼1個食ってたの。
それはね、あ、多分ね、食いすぎだと思うわ。
そう。それで、いや、まあまあ、それで徐々に減らしていけばいいなと思ってる、うん。
はいはいはい。
ほんで、最初ほんとヨーグルトだけだったんだけど、うん、それでバナナ入れたり、ね、ちょっと蜂蜜足したりして食ってたの。
はい、 はい、はい。
で、体重落ちるし、
うん、
勢いようとしてたら頭が痛いから。
うん、
で、やめたらね、まあ、それでも頭痛いので、もしかしたら他の原因もあるのかもしれないけど、
は
い、
ありますよ。
まあまあまあまあまあ、でも体調はね、しょうがないのよ。
まあまあね。
ぼちぼちだよ。ぼちぼちやっていかないとダメ。ぼちぼちとね。
はい、やって生きてきたんですよ。
で、あなたから景気のいい話を聞きたい。
僕はね、だからね、あの、毎年の11月の、
うん、
あの、死の労働がね、
ほう、
やっと、まあ今これ撮ってるの月曜日なんですけどね、うん、昨日の日曜日で終わりまして。
ほうほうほうほうほうほう。
もうね、
うん。
毎年毎年どんどんしんどくなっていくね。
そうなの？
そうそう、やってる仕事はね一緒だしね、若い衆が増えてきて、うん、僕らはもう重鎮なんですよ、年齢的にも。重鎮やから、まあ、あとは若いもん頑張れよって言ってたらいいんやけど、
うん、
ついついアホやからね、働いてしまって、で結局しんどくなるんですよ。
で、君自身がもうジジイだから、
そうそう、
その分疲れちゃう。
そうなんですよ、ね、原因はジジイだっていうことが分かって。
そうなの、加齢なんですよ。
うん、
常に俺たちに突きつけられているのは加齢なん
ですよ。そうなのよ。これ絶対回復しないからね。
無理ですね。
だからさっきのクーポンと一緒でね。
そう。
あの、50歳になったから25歳分引き取ってくださいってわけにいかないんですよ、
ね。僕たちはもうね、うん、若い頃にまあまあクーポン使い切っちゃってるので。
そうそう。あのね、徹夜をやると2日分体力奪われること
で、ね。そう、40手前ぐらいでもう払い切ったんでね。もうダメだよ。
もうダメなの。徹夜できないですよ、
うん。
お父さんまだ今でも徹夜して車運転したりバカみたいなことしてるじゃないですか。
徹夜はしてないよ。
あ、もうやってないの。前はなんか
3時間ぐらいは寝てるよ。
それもしんどいな。
こうね、僕は睡眠時無呼吸っていう。
そうですね。
あれで。
あ
の、マスクをつけてね。
はいはい。
マスクをつけて寝てるわけだ。
お、すごいじゃ
ん。あれすごいよ、最近のは。
ほう。
あの機械がね、
うん、
勝手にこう、ドコモかなんかの回線を持っててね。
うん、
あの、今、この日はこれぐらいつけててどういう状況だっていうのをね、勝手に医者に送ってやがんだよ。
で、医者に行くと怒られるんだ。
医者に行くとね、うん、まあまあ毎日はつけてるから、
はい、
つけてくださいねって言われて、
うん、
このあれですね、ちょっと少なめですねで、医者は6時間ぐらい寝てるんだけど、
うん、
途中で取っちゃったか途中からつけたかだと思ってんだけど、うん、それ俺の睡眠時間だから
睡眠がこの3時間。
もともと3時間なんだ。1時に帰って4時に起きてるんだから。
しょうがないですね。
しょうがないよ。
まあしょうがないですね。まあ普通医者やったらそれは死ぬわって言いますよね。
うん、死ぬね。
うん、まあしょうがないですね。
東京行ってね、夏にね。
はいはい。
東京行った時に車が調子悪くなって、
はい、
あのバッテリーだったんだけれども、
うん、
JAF の人が、結構ね、あの距離乗る人はバッテリーが悪くなるのも早いので、
ええ、
普段どれぐらい乗られてますかって聞かれたから、
うん、
そうですね、4、5時間ですかねって言ったのよ、
うん
うん、あ、それは多いですね、週にって聞くから、
うん、
毎日って
まあね、
JAF の人が固まる。
はいはい。
だタクシーのうんちゃんと変わんないぐらい稼働してるので。
いや、僕もね、昔確定申告行った時にね、今思い出した話ですけどね、
うん、
あの収入がとにかくないんだと。
ないんだ。
まあ、全然金は稼いでないから、この税金を取るのやめてくれという相談をしに行って、
うん、
税務署で、
うん。
で、 じゃあぶっちゃけどんだけ収入があるんですかって聞かれたから、うん、20万って答えて、うん、あなた月に20万もあったら税金を払ってください、違う年収って言ったら静かになっちゃって
ほぼ芸人と変わんないよね。
そうそう、あの頃はね、あの花火の収入が一番大きくて、うん、花火が年に1回の決算で
8月ぐらいに一気に20万、
そうそう、8月1ヶ月で20万稼いで、
20万稼いで、あとはゼロと
食いつないで生きてたから、
すごいねよく生きてたね。
いや、親の仕送りだからね。あ、そうそうそう、もういい年になっても普通に仕送りもらって生きてたから、
親の仕送りから税金払わなきゃいけないのはたまったもん
だよね。そうそう、ふざけんなよと思ってね、うん、だからもう、そんもう税金なんか払わないよってこう言いに行って、
税務署の時間が止まるからね。
そうそう、
ピタリとね。
そうそう、なんか哀れむような感じに急になってね、うん、
今までピッピッピッって言ってたのにツー
死んでる死んでる死んでる死んでる。そうそう、あれが一番税務署で面白かったですね。あ、はい、まあそういうことってありますよね。
全然景気よくねえな面白くはあるけど。
そうか、おかしいな。そうか、景気のいい話ね。景気のいい、景気のいい話、景気のいい話な。難しいこと言うね。
難しいことしかないからな。
まあね、
うん、
いや、もうだって慢性的に金はないしね。
まあみんなだよ、カルロス・ゴーンぐらいだよ。
ゴーンぐらい
金いっぱい持ってるの。
まあもうゴーンはね、いっぱい持ってるからね、今さら追徴金取られたって全然痛くもないでしょ。
で年10億ぐらいもらってて、
うん、
20年ぐらいやってんでしょ、
うん、
あれね
もう計算するだけで嫌になりますねどこの国家予算だぐらいになってます ね、
はい、少なくとも小さい島国日本とかじゃなくて、うん、もっと小さい国とかだったら、そうそうそう、まあ国家予算だよね
もうなんかあれですよね、メラネシアとかね、島を変えるぐらい。
メラネシアってなんだ、どこだ
なんかあっちの方、
あっちが分からんけど
うーんとね、太平洋の先っちょらへんぐらい。
太平洋一人ぼっち的なやつだね。
そうそうそうそう。あ、
大魔王ラジオチャンネル、大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組、
大魔王春郎のグッタイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
若ちゃうラジオ音楽館、
大魔王とひげのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドルオシラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト。タイヤを調整する必要がなくても、タイヤを交換する予定がなくても、そもそも車を持っていなくても、
社長もピッチャーです、僕に会いに来てください、お待ちしてます。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
タイヤガーデンサイトでググってググって。
景気のいい話、そうだね、あのAmazon プライムビデオで、エウレカ7を 見始めましたね。
エウレカおもんないでしょ。
意見が分かれるね。俺は大好きなんだけど、
あー、僕は全然、あのね、途中まで面白かったのよ、
うん、
後半ね、信じられんぐらい尻すぼみでね、
というかもう最終回で、うん、本当にもう尻が真っ赤になるぐらい恥ずかしかったからね
恥ずかしかった、
恥ずかしいんだよ最後が。
あ、まあそうですよね、
うんうん、最後がなんか2人なんかどっか行ってもハートマークかなんかで終わるでしょ。
そうそう、なんやこのうちみたいな、ね、で悪ボスもあれでしょ、お兄ちゃんみたいなのがしょうもない、なんかこうフレーザーの禁止編とかパラパラしてるわけでしょ、うん、あれがもうね、頭悪い思ってね。
まあ僕はエウレカよりも完全にアネモネ派なので、
まあまあまあまあまあ、あれがね、うん、好きな人はいますよ、ね、うん、
かわいそうだからね。
まあちょっとかわいそう
ですね。エウレカよりもかわいそうだ
ね。エウレカだいぶあれもかわいそうなんやけど、
ね、エウレカもかわいそうなんだけどね、うん、所詮2人とも人間じゃないので、
まああいつらね、
そう
ね、しょうがないですね。
もうとりあえず空いた時間に、この間東京行ってたんですけどね、
う
ん、東京行ってとりあえずその とりあえず、うん、エウレカセブンを夜芝居だったのでは
い、はい、
昼間カフェで12話ぐらい見まして
何やろうなこの景気いい感じもするなその無駄遣いの感じが
景気いいでしょう景気いいでしょう
この無駄遣いは景気いいない
いでしょう朝5時半に着いて、
うん、
ね、
はい、
それからまあ、一周マクドに寄って
飯食って
それでお風呂にね
ちょっと一風呂浴びて
一風呂浴びて
さあこの日中の時間よ
そうでまず磯丸水産でちょっと飲むってねいやいや朝9時半から飲むってね
いい朝から飲む話は景気いいね
9時半から飲んで、
はいはいはいはい、
でちょっとパチンコ行って、
うん、
1万2千円突っ込んで、ね、
突っ込んで
1万3千円出すっていう
すごいね
時給1000円時給500円ぐらい
景気いいね景気よろしいな。
ほんで池袋行ってカフェで、うん、もう5、6時間ずっとエウレカセブン見て。
芝居の時間までエウレカ見て。
で、見た芝居がもう全員女の子のアイドル、はい、アイドル芝居なんだけれども、
うん、
演出が細川っていうね。
そうね。そうあれね。細川くん頑張ってますからね。
演出細川なんだよ。それで、まあ、脚本書いたのは細川くんじゃないんだけれども、
ね、
今回ね、
うん。
あのね、細川だったわ。
細川節でしたか。
ザ・細川だった
ザ・細川。バスンバスン殺してました？
うん、まあまあ、死んでたのかな。とりあえず、全員、最終的に一人だけかな、人間は。あと、アンドロイドみたいな。
ああ、そういう話、ね。
バーチカロイドとか。
ああ、
まあ、近未来のお話。
細川節ですな。
細川節ですね。まあ、脚本書いたのは彼じゃないんだけどね。
はい、違う人でも細川節になる。
すごい。
いいじゃないですか。売れっ子演出家じゃないですか。
売れっ子ですね。
いやいや。
すごいですよ。本当に。
本当に。
もう、ね、本人に会えませんでしたけどね。
あ、いなかったらしいですね。
すごい、いなかった
です。まあ、もう始まっちゃえばね、演出から会ってもらえてもいいん
だ
よ。
まあ、なんか前日まではいたらしいんだけれども、うん、当日、
ええ、
俺が行った当日はいなかったですね。
狙って休みですよ、それはね。
俺が行くって鍵つけて、
そうそう。
どこかへドローンしたな、あいつ。
それそれ、それですよ。
いや、それがね、面白くてね、うん、まあ、アイドル芝居だからさ、
はいはい、
まず、まあ、ブロマイドとか
そうです、ね、
パンフレットとか、
はい、
いろいろ売ってて、
うん、
2000円買うと、
はい、
まあ、サイン握手券がついてくるわけだ、
うんうん、
で、まあ、俺はまあまあちょっと一人主役の子が俺の応援してる子なので、
はいはい、
その子のを買って、
うん、
で終わってから並んでたんだけども、
うん、
そのそれをそのまま使えばいいのに、
うん、
一旦上のところで1枚交換するのよ。
お
なんかよくわからない同じような紙なのに、
うんうん、
握手券用の券に交換してで並ぶんですよ。で1回サインしてもらったらまた戻って1枚交換していくんだよ。
めんどくせえな。
ものすごく面倒な上に、
うん、
シアター喝采のこの席がね、
はいはい、
座席がこう階段状になってて、
はいはい、
主役一番上にいるんだよ。階段降りて交換してまた上がって降りて交換してまた上がっててい
いじゃないですか。
4、5回やって、
うん、
そんなことをやってたら、うん、どんどん終わっていくのね、
はい、
物販が、
うん、
でも体感時間が迫ってくるわけだ。
そうですね。
それなのに、
うん、
個人物販始めますって言って
そっから
チェキが始まるわけだ。
そっからチェキが、
まあ、そこも並ぶんだけれども、
はいはい、
まずそのサインの公式の方のサインが、俺がまあ鍵閉めて最後の客だったのよ、
うん、
でみんなもう個人物販の方並んでるわけだ、
はい、
そしてとりあえず、まあ、そこはもう何回も行くわけじゃないのでとりあえず1回並んだらチェキ2枚なら2枚取ってサインしてもらって終わるんだけれども、はい、俺が鍵閉めしたとこから終わって帰ってきたら、
うん、
もう運営さんが、まあ、怒ってるんだね、
うん、おうおう
早く終わってくださいと。
おお誰に向かって、
まあ、その最後の主役と
はい、はい、
そのマネージャーとか、まあ、他の運営してる、はい、他の個人物販やってる子たちにも同じなんだけれども、うん、いやお前らのそもそもの段取りの悪さが露呈してるだけじゃないのかっていう。
そうですね。
ほんでこう結局並んで最終的にチェキも俺が鍵閉めになって、
う
ん、
まあそうなりますわな。
その間明日のためにどんどん椅子を並べ始めるわけだよ。
まあそうですな。
で最終的に会場内にいるのは、
うん、
その子とマネージャーと、
うんうん、
その芝居の運営しかいないのよ。
はい、
客俺だけ。
客俺。
演者もその子だけ。
演者もその子だけ。
でもうありがとうございましたって、バタバタバタって言って、もうすぐ着替えてくださいとか言って、もう退会時間、はい、もうすぐ過ぎますって、バーって戻ってて、俺も出たら、うん、他の演者と一緒だったから、出るの。
大変ですな。
あのね、うん、段取りって大事だよね。
結構ね、あの、イベントをね、やってる人でも、そういうね、変なシステム組みますよね。
そう、だから、あの人たちはもともとアイドル芝居をずっとやってる人たちなので、うん、毎回やってるはずなんだよ、同じこと。
分かってるはずだと思うんですけどね。
そう、だからその交換システムに何の意味もないことにそろそろ気づかなきゃダメだと思うんだよ。
うん、それは単に、あの、こういうオタクに対する何らかの嫌がらせじゃないですか。
嫌がらせなのかな。
ハラスメントじゃないですか。お百度参れっていうことじゃない
ですか。いや、そうじゃなくて、多分、うん、その、一手間、その、かけ、なんて言ったらいいのかな。うん、その、ずわーっといっぺんにこう、
群がらない
ようにしてるんだと思うんだけど、うん、群がるほど客はいないわけだよ。
まあ、だって、その劇場内にいるだけしかいないわけでしょ。どんなに頑張っても。
シアター喝采って、どんなに入れても100は入らないわけだから。
あれそんなに小さかったっけ？
あそこ結構小さかった。俺ももっとでかいんだと思ってたんだけど。
200ぐらいおったらね、め
ん
どくせえ。
そうなんだけどね。
100もおれへんやったら。
100も、あのね、数えてみたんだけど、せいぜい7、80だと思うんだよね。
そんな小さいの？
小さい小さい。あそこ小さい。
7、80って鳥ホールぐらいです
よ。うん。トリホールぐらい。
あんなもんなの？
うん。
あ、そんな小さいん
や。舞台の大きさも、うん、幅で言ったらトリホールより小さいよ。
そんな小さいの？ウィング？
あー、座席はもっと大きいけどね。あの、舞台としては、うん、ウィングぐらいじゃないかな。
すげえな、そんな小さいとこでやって
るの。シアター喝采ってさ、すげえよく聞く名前だから。
名前よく聞くからもっと大きいと思ってた。
絶対ホールだと思ったのよ。うん、で、池袋だし。
そうですね、
池袋からずっと歩いて池袋のね、うん、前また別のホールに行ったことあるんだけど、うんうん、そこはちゃんと座席があって、うん、きっちりしたとこだったんだけど、うん、もうただ階段状になってるところに、うん、なんかまあ椅子とか、
まあねまあまあ、
ベンチシートみたいなの並べてるだけだったから
東京の劇場そんなとこ結構多いですけどね、うん、通なりとかも階段状にも組んであって、
うん
劇場になっててっていう。まあ狭いですけどね、鈴内もね。
狭い。
鈴内それでも200ぐらい入りますからね。
うん。いや、だから小さかったよ。
小さいな、100入らんねえのか。
うん。あの、もうちょっと無理やり入れたら100ぐらい入るのかもしれないけど、
まあでも。頑張ればね、でも階段にしていると、もう入る数はね、増やせらんないんです
よ、ね。そうそうそうそうそうそうそう。
同席できないから。
そうなのよ。
そんななんや、そう大変だにゃ。
まあ、もう70、80で、まあでも2週間ぐらいやるので、
うん、まあまあ、採算は取れるんでしょうけどね。うん、
もう何よりも物販で採算取ってると思うね。
そりゃそうでしょ
う。うん。
やっぱ物販なんですよ。
そうです。
前もそんな話しましたな。
もう、ここ最近ね、この番組ね、
うん、
あの、何ヶ月にもわたって同じ話をして
ずっとね、ずっとなんか、物販どうするよっていう。
オリゴもチェキをやれって毎月言ってるから。
毎回その話してるな。毎回飲んでるから突然忘れるんだけども、毎回してますよね、この話ね。
してます。
はいはい、はい、気をつけましょう。
まあまあまあいいんですけど。
まあまあループはループでいいんですけどね。
いやだから、うちのライブでもそうですよ、
うん。
うちのライブでもアイドルさん来てもらって、
そうそう。
俺とこの収入は、もう基本的に入場料しかないから、
うん、そうですね。
入場料でしかもアイドルさんにバックするんで、うん、もう残った分しかないわけじゃない。
うん、
で、アイドルさんは、それにプラス物販やるじゃないか。
そうですよね。
そこでなんとか儲けるんだけど、
うん、
俺たちはないので。
ないですよね。そう、我々儲からないですよね。
そうなんです。
うん、我々って僕は自分がアイドルさんみたいなポジションですからね。
言ったらね。
そうそう。自分が商品ですからね。だから台本頑張って売ってるんですよ。
うん、それも言ったな。
そう。まあ同じは毎回同じ話をね繰り返すわけですよ。
もう永遠にループしてるんだよ。
だって景気のいい話なんかないもの。
景気のいい話ないかな。
まあでもだからこう、死のロードが終わったから、
お
今日はちょっとね、散財をしようと
決め
てたんですよ、
うん。
月曜日、今日月曜日は、ちょっと職場が半ドンやったから、
うん、
半ドンにできる日やったから、うん、もう半ドンにして昼に上がって、
うん、
ちょっともう、この、今日はどうしても金を使わないとダメだと、ということで。
ない金を。
ない金、いや、もう給与も入ったし、
お
今だけ金があると。
それを使うから恒久的になくなるの。
おだってお貯め立てたって一緒じゃん。
そう、まあ確かにそうだね。
で、まあ日本橋へ行くわけですよ。
お
我々はね、日本橋じゃないんですよ。 行くところが。
僕たちが何とかできるのは日本橋だけだ。
そうそうそう。もうあそこにしか俺たちの青春はないから。
ないです、ね。
もう日本橋行って、どれ頼もうとばかりにこう、模型店とか入るわけですよ。うん、もう特に欲しいもんがねえのな、もう。
君が熟成させてるからじゃない？
いや、もう、いや、あれもこれも欲しいんだけれども、うん、今じゃなくてもいいかっていうね、こう、ちょっと、日和みが入るわけですよ。
ああね。
うん。ええか、次回でも、とか思って、うん、あ、じゃあこれもええか、みたいに全部後送りにすると、うん、結局買うのがね、もう生 DVD ぐらいしかないわけですよ。だから今日も生 DVD を買って帰ってきましたよ。
生 DVD なんか Amazon で買って送ってもらえよ。
いや、多分ね、まだ手で買った方が安いかな。
そうかな。
Amazon どのぐらい？
いや、わかんないよ。生 DVD なんか買わねえから。
なんで買わないんだ。
最近全然トント買わなくなったわ。
まあね、取らないよね。うん。取らない。これはもう手元にないと不安な人
だから。何度も言うけど、取ったところで見ないんだから。
それは関係ないな。見るとか見ないとかはね、別にどっちでもええんですよ。
うん、君の言うことはよく分かった、
う
ん、
そう、
はい、
見たいと思った時にそれがある、
うん、でも見ない
っていうか、あるはずなんだけどどこにあるか分からないからもう一遍撮る。
知らねえ。ほんと知らないよ。
おかしいな、持ってるはずなんだけどなって探す手間がほんと大変だから、
ね、でまた放送されたらまた焼くんだよね。
そうそうそうそう、うん、これ絶対あるはずやけどちょっと保険でもう一枚焼いてこっちで焼くんですよ、うん、で探す同じやつが5枚ぐらい出てくるんですよね。
もうどうしようもないね。
もうその男凶暴につきとか何枚も出てくるのね。
いやだから君もうね、病気だよそれは。
しょうがないじゃん。
言っとくけど、
そういうふうにできてるんですよ世の中がね。
世の中じゃない、君がだよ。
そうかな。
世の中の人はほぼそんなことしないんだから、はい、
あ、そうですか、
はい、
みんなしないですかね。
しないです。
おかしいな
あ。まあ本を買ったのに間違ってもう一冊買うとかはありますよ、う
ん
う
ん、
僕も
やるんですよ。まあ、それもやるんですよね普通に、
はい、最近 本自体あんまり買わないからあれだけど、うん、
そう最近だからこう新刊本に行っても、うん、新刊本に行けば絶対その本は持ってないから買うんですけども、うん、こうアマゾンのね古本がちょっと買いにくくなってて、う
ん、ああなんか言ってたね、
うん、まあそもそものあれが郵送料が上がったっていうのもあるし、
うん、
あの検索がめちゃくちゃやりにくくなって、
ああそう
というか持ってる本が登録できないんですよ。
あ、そんなのできたっけ前
は。昔はね、持ってる本はこれ持ってますっていう登録ができたから、あ、それ持ってるんだったらこれあるよっていうので、うん、どんどんどんどんこうレパートリーが増えてたはずなのに、それが登録できなくなっちゃったから、だからアマゾンで買った本しかあの推薦しなくなってきたんだ。
あ、そういうことね。
そうそうそうそう、
Amazon
で買えと。
アマゾンで買った本に関しては、
うん、
もうあなたはこれを買いましたリストがあるけれども、
他で買
ったやつは登録できないからってことね。
そうそうそう、だから類似の本が集められないから全然使えなくて、
まあ、大体 Amazon はね、うん、前バカリズム増野さんが言ってましたけど、
うん、
椅子を買ったんだと。
お、
椅子買ったら、うん、おすすめでいっぱい椅子が出てくる。
そう、あれバカでしょ。
机出すとか。
そうそう。その椅子に付随した何かを宣伝持ってこいよと。
椅子にこうくっつけれる小さいテーブルとか、うん、例えば、クッションとか。
そうそう。そうなの。本もそうなのよ、うん。本もアマゾンでなんか本を買うじゃないですか。うん、そうすると、それの文庫版を案内出す。
そうそうそう。
持っとると。
そうなんだ。
この本は
交代。
お前んとこでこの本交代や、わしは。
ほんとそう。
それ文庫になったからもう一遍買えじゃなくて。
そう。
この作者の違う本を紹介しろ。
え、でも買うでしょ。
うん、いや、文庫では買わないよ。同じ本は買わないの、僕は。
嘘。
買うこともある。
でしょ。もう、だって、荒井元子なんて、読んでると、
はい、
もう、何？単行本があって、新書があって、文庫があって、文庫でもう一遍されると、必ず後書きが変わるから、絶対買うんだよ。
バカじゃねえの。
後書きのために買うの。
そう、荒井元子みたいに、ああいうね、あの、汚い商売やってる人たちは、後書きをちょっと書き直して。
汚い商売って言うな。
それで、もっぺん売るんです。
大体、もともと、すげえ地筆だから、新作がめったに現れないんだ
よ。出ねえんで、ま。前買った本、もっぺん買っちゃうんだよ。
いや、覚えてないしね。
そうそう、忘れるから。
覚えてないし。
これあるような気がするんやけど、とか思うと、なんか持ってるんだよ、大体。新婚物語とかも何冊も買っちゃうんだ
よ。持ってるけど、うん、覚えがないなと思ったら読んでないんだよね。
そうそうそう。
荒井男の俺、うん、あの、緩いやつが好きなので、ちょっとハードめの SF は、しんどいのよ、う
ん。あの人しんどいからね。
あの人の、うん、あの、 あのままの文体じゃない、ちょっとハードめに寄せてるんだけど、うん、ハードめに寄せたあの人の文体は、すごく読みにくいんですよ。
そうそう、ちょっとしんどいよね。
うん。うん、緩いからいいのに。
でもこれが夢枕幕になると、読んでるはずでももっぺん読んじゃうんだよね。
ああ。
で、最後まで気づかないんだよね。で、ブックメーターに登録したときに、もう読んでますって出るんだよね。再読が出る、ね。ああ、読んでたわ。
そうだね。
なんか知ってるような気がしたけど、そうだね、おお、すごい展開早い、読める読めると思って読んでると、知ってる展開なんですよ。
いや、お風呂ラジオでね、朗読をやってるじゃないか。
おお。
それでね、夢獣夜を君に勧められたので、
読みましたか。
夢獣夜はもうとっくの昔に終わったんだよ。
うん、
でこの間僕の知り合いがニコ生で朗読をやってて、はいはい、見に行ったら夢獣夜をやってたんだけど、全く覚えがないんだよ。この話俺読んだかなみたいな。
こんな話知らんぞみたいな、ね、
そう
11夜目じゃねえのみたいな。
その次のやつは知ってるから絶対読んだはずなんだけど。その話俺全然知らねえ。
なるのよ。そうなのよ。
記憶力がね、とにかくひどいのよ、最近。そうなのよ。
絶対分かんなくなっちゃうのよ。
そうなんですよ。いや、最近、まあ、この間まで、先週まで小川未明さんを読んでたんですけどね。
はい、おー、いいですね。はい、
小川未明先生が、うん、なんていうのかな、すげえこう、ファンタジックなもので、
はい、そうですね。
あと、道徳っぽいもの。
たまにぶっ込んできますね。
おそらくね、道徳、の教科書に載るような話が意外と多いんだけど、
うん、
中にもうゾッとするぐらい怖い話があって、そう
そ
う、
急にね、なんかブツって話が終わんのね。
もう怖いのよ、あの人。
あの人ちょっと怖い。
いや、だから 14,5 ページしかないので、そうそう、大体がね、
さっと読めるんだけどね、
さっと読めるから、うん、朗読に向いてるのよ、お風呂ラジオの中の朗読。
はいはいはい。
この間だってなんだっけ、なんかわからんけど、これいいかなと思って見てみたら1400ページだったからね。金色夜叉だっけな。
うん、
読めるか。
ダメだろ、連載だろ。
永遠に終わらねえよ。
そういうもんです。
お風呂ラジオで。
はい。
まあまあ、でもね、いろんなことをね、やりながらね。
そう、いろいろやってるね。そう、だからうちもね、朗読やろうと思って。
いや、前から言ってんじゃん。もう1年ぐらい前から言ってるじゃん。
1年どころかもっと前から言ってるんだけど、いよいよ、もうね、これからちょっと新しく、
何かね、
オリゴチャンネルっていうのを作って、
うん、
朗読とか小ネタとかをちょっとずつ流したいな。
お、YouTuber。
YouTuber を今からやろうと。俺たち YouTuber になるよと。
おっせえな。
もう一通り終わったところから始めるのがね、まあ、いいですよ。
わかる。
うん。
まあでも基本的にその、例えばさ、
ええ、
まあ俺ゲームほとんどやらないけど、
ええ、
ゲームとかさ、
ええ、
iPhone とかさ、
うん、
すげえ並ぶ人いる。じゃあ、まあまあ多いでしょ、
初物好きな人ね。
初物好きな人、
はい、
もうまあまあ信じられないんだよね。
おう、
そのゲームを誰よりも早く攻略して、
うん、
まあまあなんかそれを売るらしいわ、次は。
ああ、まあ、ね、そういう人いますね。
パッと新しいうちに売ると、うん、下手したら買った値段より高く取ってくれたりするので、転
売屋みたいなことができる
から、ね、とりあえずわーっとゲームやりきって売るとか言ってるんだけど、うん、それも信じられないし、
うん、
誰よりも早くやりきりたい気持ちも分かんないし、
分からんね、
うん、もう早く聴きたくてしょうがない CD をとかいうのもよく分かんないんだよ、
うん、あんま分からんね。
CD まあまあ買うけど、
うん、
全然前からもう下手したら半年ぐらい前から全くパソコンに放り込んでないのとかあるから、
うん、だって ね寝かしてたりするからね。
寝かしとるね、
うん、
で現場でライブで聞くし、どうせ。
まあお父さんはね、
お父さん
はそういう聞き方ですけどね。
そうなんですよ。
僕らとかでもね、結構こう DVD とかね、うん、だってこんだけ積んでるわけですから、最新作とかもまあまあ1年遅れで、劇場公開したって1年遅れぐらいでやるじゃないですか、うんうん、それはもうおやるやんけってすぐ撮るんやけど、
うん、
まあ見ないですね。
見ないね、
うん、まあ、大体1年ぐらい寝かして程よくテレビにかかるぐらいの頃に見始めますからね。
うん、
うん、大体そんなもんですよ。
いや、だからよくわかんないんですよ、その急がなきゃいけない脅迫観念に陥ってる人たちの気持ちが、
うん、あ、でもね、今ずっとヤマトやってるじゃないですか、
うん、
ヤマトはね、うん、早めに見ておかないと、
うん、
どんどんネタバレが始まっていくんで、
うん、
ネタバレ見てから見るのは嫌いなんですよ。
わがままだな。
だからまあ程よい頃に大体 公演上演の1週間ぐらいで見とかないと。
俺はものすごくあのツイッターとかでネタバレ注意とか、うん、
はいはい、
ネタバレしないでとか言ってる人たちが信じられなくて、あ、じゃあツイッター見んなやと思うんですよ。
だって見ちゃうじゃん、しょうがないじゃん。
だからもう諦めようよ。
今ミュートとかすりゃいいって言うけどね。そうですよ。まあでもそれでも見ちゃうじゃん。
いやいや、だから見ないようにしましょう俺まだ見てないのにって。いや、それがね、もう今まだ公開している真っ只中、うん、公開始まった翌日とかは、うん、まあちょっと遠慮してもいいけど、時折、まあね、もう本当に時折風と共に去りぬネタバレするなよとかいう、
あ、
やからがたまにいるじゃない、言ったら。
まあまあまあね、そういう人もいますね。
何十年前に公開されたやつだと思って
生まれる前に終わってるやろみたいなやつがね。
そうそうそうそう、それネタバレとかいう問題じゃないし。
いや、でも推理小説な人たちはいまだにそういうこと言いますからね。
そうなんですか。
古典作品とかでもネタバレすんなみたいなこと言うて、いや、もう誰もが知っとるやろ、モルグ街とかさ、みたいなのがあるじゃないですか。
誰が犯人か知っとるやろ、
うん、知っとる、誰も知っとるやろ、
スケキヨが誰か知っとるやろ。
そうそう、だってそうそう、今どっかがやってるらしくて、犬神家
を
劇場舞台をやってるらしくて、うんうんうん、そこにもういやスケキヨ何々ってこう、もう犯人であるっていうことを書いてあった上でやってるんですよ、
うんうんうん、それはだってみんな知ってると思ってやってるからね、
う
ん、
もうそういう前提なんだと思って。
しかもそれお芝居なの。
お芝居、
お芝居だと余計にその
だって誰がやるかが問題であるから、
それを分かった上で、うん、うちはこういう演出提案しますよってことでしょ。つまり、そうそうそう、
うん、だからもうそういう世界にちょっと古典はやっぱりなっちゃうから。だってロミオとジュリエット最後どうなるか知ってるみたいな話になってくるじゃないですか
最後死ぬんだぜみたいな最後毒飲んで
死ぬ方だぜみたいな、
毒飲むんだぜ、
すげえどんでん返しがみたいな、そんなんなってくるじゃないですかアホかみたいな話になってくるじゃないですか。
シンデレラ12時超えて全部元に戻るのにガラスの靴はそのままなんだぜとか言う、
そういうね、だから古典特にもう50年経ってるのはしょうがないと。それがもう作品のまず一個あるじゃないですか。
50年経たなくても5年10年でもうそうでしょ、うん、
でもほらまた著作権が伸びましたよ。
もういいよ。
70年って
あれは、ね、70年って日本もそうなの。
なりました、日本も。
日本もそうなったの。
そうです。
バカじゃないの。
バカですよ。どう考えても頭が悪いとしか思えない、
またじゃあダンボとか発売できなくなっちゃう。
どうするんやろ今あれ、やつ回収するのかな、ね、
コンビニで500円ぐらいで売ってたでしょ。
そうそうそう、もうね、500円どころか叩き売りみたいな値段になってるんやけども、あれがだからパブリックドメインがまたなくなるはずじゃないかな。
それはダメだよ。
うん、ダメだと思うんですよ。
何考えてんだろうね。
いや、何も考えてないんですよ。だから、あの、著作権の範囲が短い方ができるだけいいんですよ。
そうですよ。
うん。そうすれば、あの、再販というかね、もう一遍出す可能性があるんですよ。誰かが。
だって70年になった時点でさ、
うん、
下手すりゃ俺が朗読やってる青空読み手がもう読めなくなるかもしれないじゃないか。
そうですよ。だから作品自体の寿命が終わっちゃって、うん、その作品自体が死んじゃう可能性があるんですよ。
死ぬ死ぬ。
だからそれがあかん言うて、著作権を短くしましょうって運動をやってるにもかかわらず、どこのバカが決めたか知らんけど、70年に伸ばすバカがいるんですよ。
どこのバカって、あのバカでしょ。
まあ。ウサギじゃねえや、ネズミの国の人がね、
ネズミランドのね、
そうそう、
人たちがロビー活動しまくってるんでしょ。
そうそうそうそう。
でしかも多分日本は50年だから、うん、っていう話で来たのに、
そうそう、
アホかと、
うん、お前らも合わせろやと、 TPP やぞみたいなね。 TPP 抜けてるけん
ね、離脱したくせにそれはまあまあひどいな。
かなりあかんと思うんですよ。
やばいよね。
だからパブリックドメインにならないっていうことは、共有、まあ、
いやだから
金払って共有したらいいんだけども、
あそこのあの人たちだけを70年にすりゃいいじゃん。じゃあ100年でも200年でもやらはったらいいじゃん。
そうそう、
あそこのあの人たちだけ、
うん、だから
他のものに適用するのはやっぱりやめたい、
う
ん、った方がいいよね。
そういう要するに何が嫌かっていうと、あの人たちは勝手にさらわれるのが嫌なんですよ。
いや、そりゃそうでしょ。
ネズミはだからそうでしょ。あの人たちはその分のお金を払って、
うん、
他にいじらないように 特別措置をすりゃいいと思うんですよ、あの人たちだけが。で他の人もそれがやりたい人はずっとそのコンテンツが売れるっていうのはやったらいいんですよ。スターウォーズとかもやったらいいんですよ、うん、運転コンテンツは売れるんだから。
そうそうそうそう、う
ん、でもそうじゃないコンテンツは、うん、やっぱ50年も長い、死んでからですよ、死んでから50年ですよ。
いやだってあんなのなかったら俺小川未明とか読まねえよ、
う
ん、
そうでしょ、
うん、
谷崎とか読まんでしょ。谷崎のだからやつが50年が70年になると多分もう一遍パブリックドメインが切れるはずなん
ですよ。切れるね、
うん、
多分青空文化から消えるね。
青空文化そのものはだいぶあかんくなるんちゃうかな。
青空文化20年も伸びたら相当ダメになるね、
うん、
うん、
ちょっとそういうなんやろ文化をね殺しにかかってきてるから。
そうだね、
うん、
よろしくないな。
よろしくないんですよ。
いや個別案件にすればいいのになと思うんだよね。
どうしてもそれで食いたい遺族が、遺族だってもう50年、うん、70年経ったらもう孫より先ですって。
でもそんなの自分たちで稼げよって話だし、
人の金でいつまでやってんだ
ろう。いやだからそのすでにその商売しているネズミの人たちはもう親族でさえないわけじゃない、
うん、そうそう
言ったら会社じゃないか。
会社ですよ、会社が管理してるんだから。
あの人たちが会社で管理してやる分にはやられたらいいんですよ。それはどうぞご自由に
と。 そうそう、それにだからすごい税金かけたらいいだけのことだから。
そうそうそう、だから他は使っちゃいけない個別案件を作ればいいわけです
よ、うん、そうなんです。
この間のどっかのツイッターでね出てきましたけど、あのドラえもんの顔で、うん、はい、ネズミの着ぐるみ着てるぬいぐるみが中国から土産でもらったとか。
素晴らしいですね、さすが、ね、
チャイニーズは
フリーダムな国ですな。
フリーダムです。でもねそれ見た時にさすが中国だなみたいなこと書いてあったんだけど、
うん、
考えてみたら日本もサザエボンとかありましたので。
みんな頑張ってましたからね。
あのなんていうのかな、まあ、それは著作権守らなきゃいけないのかもしれないけど、
うん、
パロディってさ、
そうだから二次創作の部分で、
そう
まあまあリスペクトはしてほしいんだけれども、
それ全部ダメにしちゃうと、
うん、
いやもうだってどんな文化も最初はモノマネだからさ、
そうそう、で派生していくんじゃないですか。だからそうすると派生したやつがジャンルになるんですよ。
そうですよ。
だからライオンキングもあれもジャングル大帝ものっていうジャンル。
そうだね、
そうでしょ、
そもそもパクってたじゃないかと。
そう、もうジャンルってことにしようじゃないかっていうのでやってる
わけ
じゃない
ですか。まあ手塚治虫先生の奥様が、
うん、
いやーもうディズニーに真似されて夫も喜んでると思いますって言ったっていうい
いコメントです
よ。いいコメントだよね。
いいコメントやな思いますよ。
いいコメントですよ本当に、
うん。だからね、特にそういうめっちゃ売れるコンテンツは、
うん、
それこそ70年先でもいいのかもしれないけども、うん、そうでもないぐらいのコンテンツは70年先まで出そうっていう意欲がなくなるから。
もうだって忘れるでしょ。
だから多分ほとんどの作家は忘れると思いますね。
だって手塚治虫先生が亡くなって今で30年ぐらいでしょ、
うん、そうですね
多分ね。あと20年経てば完全にパブリックドメインになってたところが、あと20年経ったら、
あと40年待たなきゃいけないです。僕ら死んでますからね。
死んでるし、もう手塚治虫先生のことなんか知らないってもう世代じゃない、
うん、
大人が。
そうそう、
それどうなんだろうね、
うん、だからまあ権利コンテンツを持ってるその管理集団が、
うんうん、
まあ、タイヤさんようにきっと出し続けるんでしょうけれども、うん、多分続かんでしょう。で途切れた時に文化として死ぬんですよ。
死ぬね。
だからそれは絶対良くないと思うねんけど、
うん、
やるんですよね。
いやだから文化より金なわけでしょ。
劣ったんだろうけど、文化が死んでしまったら金もクソもないわけだから、
うん、そういやいや俺らはそう思うんだけど、
うん、
でも目先の金なわけ
ですよ。そうそう、自分らが死ぬより死んだ先の話のことは考えてないわけ、うん、70年っていう
の
だって。
この目先の金さえなんとかできれば
そうそう、だって決めたやつら70年先には全員死んでますからね。
そうだよね、
うん、僕らも含めて70年先全員死んでるんだから。
そうなんだよ。
そういう考え方でやってる人たちがまあルールを作ってるんだなっていう。
不思議だね。なんかやっぱり、ね、文化にしない、まあもうその目先の金ばっかりで文化にしていかないっていうのは、
うん、
辛いね。だからね、
うん、だからまあ僕らみたいな隙間産業の人間は まあ、パブリックドメインになればいいってもんではなく、やっぱあるものを使うから、著作権は今のもんには払わにゃあかんと、
うん。
で、それはそれでクリアしていこうと、
うん。
で、リスペクトもしていきたいと。
そう。
でもだから、といって、ずっとそれが払い続けるのはおかしいやろ。どっかで区切りをやりたいというのがパブリックドメインじゃないですか。文化になったってことじゃないですか。その文化になる前に、息の根止めてしまう感じは許せん。
うん。
なあ。
いや、だから、新潮とか角川とかさ、
うん、
いろんなところからそういう人たちの小説が、すでにもう出てるじゃない。
まあね。そうですね。
それやばいよね。
どうするんやろうかな。もう一遍。
もう一遍一遍。
やっぱり遺族にお金払いますことになるのかな。そうすると出版は絶対しないと思いますよ。
しないよね。
うん。
どうすんだろうね。70年になった時点で、どうすんだろう。多分その辺の古典でバンバン出版してるやつっていうのはもう出版しなくなるよね、うん、
多分全部引き上げるでしょうね。
本屋が死ぬね。
まあ今のあるものだけで回すんじゃないですか。
いやー、よくねえな。
よくないですよ。
うん、あのなんだろう、まあ、例えば歌舞伎とか、うん、落語とかもそうだけど、うん、結局誰が作ったかもう分かんないね、古典落語なんて。
まあそうですね。
うん、でそれもまあその時は著作権なんかなかったから、うん、誰かに払って師匠から講伝で教えてもらってずっと続いてるから、
ね、
一番最初の大師匠が作ったものとはもう違うかもしれない。
あ、どうももうめちゃめちゃ変わってると思いますよ、うん、
当然ね。歌舞伎でも何でもそうだけど、うん、それでいいと思うし、例えば、まあ、
そうするべきだと思うんです
よ、ね、うん、例えば最近の創作落語、ここ30年ぐらいで三枝さん、うん、今の文枝さんがやり始めた創作落語とかも、
はい
はい、あの人たち一代で終わったら何にも意味がないと僕は思っていて、
まあでもなかなか続けるの難しいと思いますけどね、
うん、だけど それを続けていく、
うん、
その後輩というか弟子とかがね、
まあね、
その話を続けていくと、まあもちろん、うん、あら分子だからよかったんだってその時は言われるけど、
うん、
それを続けてその人の4代後ぐらいの名人がすごくしたらもういいわけでしょ。だって4代後にはだってもうそんな創作でも何でもなくなっちゃってるわけだから。
そうなってるべきだと思いますね、
うんうん、だからもうなんか祭りのところの網屋でこう舐めて、舐めた手で飴触らんといてくださいみたいなんて、
うん、
今考えたらそんなもの何のことか分かんないわけでしょ、若い子はね、
うん、
でも多分今のその創作落語をずっと20年30年続けてると、その時の人は何その携帯電話って何みたいな
そうそうそう
ことになってくるわけじゃない。
文化自体がね変わるんでね。
そうで文化になってこなれて文化自体が変わってそれでも続くのが本当の文化じゃ
ない、うん、まあね、そうなんですけどね。
そう、
うん、
だからあなたの台本も回り回って気づいたらどっかがやってくれてるかもしれないわけですよ。
だからまあ可能性は低いにしても、
うん、
でもまあ出し続けることに意味あるという、
まあそうだね、
ことを今思ってるから、
ね、
そういう解釈にしたんですよ。
そうだ、ね、
別にもう僕は台本なんてものはどうでもいいと思ってたし、
うんうん、
欲しいという人はタダであげてたんやけども、うん、まあ、それも良くないなと思って一応僕の目の届くうちは管理しようということで。
あれどうなの、500円払って買った人は勝手に上演していいの。
なことあるかいね。一応許可を取って
許可は取りに来いと。
許可は取りに来いと。どういう風にしてどういう風にやるんやと。それで僕の方から聞くわけですよ。それは儲かるんかい儲かるんだったらちょびっと払わないかい儲からないんだったら取らないよ。
いやだから女の子がいっぱいいてプロマイドいっぱい売るような芝居の演出をすればいいんだよ、うん、はいはい、
細川くんみたいな。
細川くんみたい
な。そっちか、やっぱりな。
でも彼はそっちで頑張って、こうね、うん、お金を稼いだ上で自分の好きなことを向こうでやってるわけだから。
はい、そうですよね。やっぱりね、うん、演出をしないとね、儲からないんですよ。本だけではね、儲からないですよね。でも演出も儲からないんですけどね。
いや、まあだから、ちゃんとした商売に、
そうそう。
の形になってるものを、
うん、お金を、ね、払う人とやっぱりね、組んでいかないといけないわけですよ。
そうですよ。
お金をくれる人と一緒にやらなきゃいけないんだよな。そう、これが難しいんですよ。
で、ね、前も言ったけど、お金払いたいと思ってる人たちを、
はい、
払わせれる人を集めて、
そこにね、
やるっていうことだね。
毎回同じ話をしてますね。
そうですよ。
俺たち金の話ばっかりじゃないか。思ったのか、こう、夢のある話はないのかね。
夢のある話しようじゃないか、じゃ
あ。お。どうかね、なんか夢のある話は。
夢がある話だね。うん、そうだね。幻の湖という映
画。そっちかい。そっちの夢かい。もうちょい、なんか、こう。
夢のようじゃないか。
あれ自体が夢やから。
自分の犬殺したやつを琵琶湖一周して出刃包丁持って追いかけるんだぞ。包丁
持って追っかけるわけですよ。
そうだよ。
なんか、ソープランド城が。
そうだよ。ソープランド城じゃない。
当時はまだトルコ城。トルコ城ですけど。
はい。
ダメなの？もうその言葉も使ったら。
ダメなんですか？
怒られるの？
いや、まあ当時はしょうがないじゃん。
まあね、当時もそう、文化ですから。
文化ですから、当時は。
しょうがないですね。
トルコの青年が怒り出して、その一人の声で変わったんだから、すごいね、考えてみたらね。
ちびくろさんぼも、岸和田かどっかの一家族がクレームつけ出して変わったわけですよ。
うん、あ、そうなんですか。
はい。
今またあるんじゃない？
ありますよ。
ね。
うん、もうなんか、ええことになった。うん。知らんけど。
あれ、さんぼが良くないとか、なんとか言って。
ちびくろが良くない。
ちびくろが良くないですか。
そうそうそう。もう黒人であることが良くないというね。それ差別、そっちの方が差別じゃねえのかみたいな。
いや、まあ大体がこう、世の中、差別反対の人が一番差別してるっていうのが、うん、世の中なので。
そうなんですよ。もうどう考えてもそうですよね。うん、もう、こんないやらしいもの街中に置いて、いや、お前が見てるんだよ、それっていう、ね。
今日ツイッターで面白かったのが、こう、なんかこう、可愛いものとか、お花とか、はいはい、そういうものを検索してるのに、
うん、
なんでこう、金箔とか、
うん、
その拉致監禁とか、うん、そういう広告を見せられなきゃいけないのっていう、あの多分その人がなんかいろいろこういろんな人を突っ込むために、
うん、
こういうのは良くないっていうのを検索したがためにいっぱい検索で上がってきちゃうんだよ。そうそう Google さんが上げてきちゃう。
それは自分の検索の結果ですから、しょうがないですよ。
お前が見ないようにすればいいだけのことじゃないかっていう、
うん、結局まあそういうとこなんですけどね。
そう
だからもうあかん人はあかんのですよ、なんか知らんけど。
うん、
なんででしょうね。
いや、だから、例えば、ヌーディスト村があって、裸は良くないって言っても、いや、お前がヌーディスト村行かなきゃいいじゃないかって話だよ。
その人らはそこで、特に迷惑かけずにやってんねやん。違うルールなんだから。全
員が服を着ている、この街中で、うん、ストーリーキングみたいなやつがいたら、それは通報すればいいんだけれども。うん、
たまに全裸で歩いてる人いるらしいですね。
いるみたい。この間、あの、なんかツイッターに、全裸で走ってるなんかアフロダイエースみたいな人が、うん、動画が上がってたよ、
うん、もう僕もなんか別でなんか普通に電車に乗ってる全裸の人のやつが上がってて、うん、駅員に捕まえられたらしいんですけどね。
あ、ベロベロ酔っ払って東京の地下鉄の中で座席に座りながらうんこしてる人の、
うん、座席が上がってた。ありましたね、はいはいはい、あれはやめてほしいな。
あれはものすごい匂いがしてるよね、多分ね。
うんこはね、臭いですからね。
もうトイレにいるつもりなんだよ彼は。
そうなの、酔ってるからね、しょうがないですよね。しょうがなくねえんだよ。
いや、でもね、すごいのは、
うん、
完全に座ってないんだよね。
だから、ケツが、ね、
ケツがずれてる
から、降りた状態でボトボトっとし
てる、ね。そうそうそう。あれ、どうなってんだろう。
どうなってんだろう。そう、
わかんないよ。なんで、なんであの人はこう、ケツをずらせばうんこできるという気持ちになったんだろう。
なんか、体の回路がそう働いたんですよね。そう
だな。このままだ
と。この角度やったら、
落とせる。
じゃないよ。大丈夫だよ。お尻が
椅子に深く座ってたらこれはお尻が汚れるぞと、
うん、はあ、どこかでそういうなんかエセ理性が働くわけです。
エセ理性。いやでも多分ああいうのって昔からそこら中にあったんだろうけど、うん、この SNS 時代で、はい、
うん、
こんなやついるってまずそれをパッと見た時に写真撮ろうってなるっていう心理が、ええ、もうこの現代の闇を抱えている感じがすごいよね。
そうなんです。
そのうんこしてる人も、うん、ゲロ吐いてる人もあれだけど、うん、俺もこの間ちょっとその朝っぱらからゲロ吐いてる人がいて、警察官が背中をさすっているというすごい状況を見たんだけど、
やっぱり光景じゃないですかね。
まあ、写真を見ない、撮らないんだよ。
撮りませんよね。
撮らないよね、うん、撮るやつがいるんだよ。
絶対いるのよ。
そしてあげるんだよ、そうそう。
僕もね、だからちょっと前の話やけども、仕事場からバーッと帰ってくるじゃないですか、うん、バス乗って帰ってくるときに、うん、なんか周りがううカンカン言うてて、うん、なんか燃えてんのかと言って、うん、ふっと見たら、
うん、
あのマンションの上がボーボー燃えとるんですよ。お燃えとると思って、うん、ちょっと携帯に手をかけたんやけど、
うん、
いや待てよと、 こんな写真撮ってどうすんだと。
それ SNS に上げたら新聞社から、うん、あの
そうそう
相互フォローになってくださいって言われるだけだ
と。でもあいつら金くれるわけでもないし。
金くれる場合もあるけどね。
うん、まあでもなんか嫌じゃないですか。
もうね、そう
そうなんか家が燃えてるって尋常じゃない状態じゃないですか。
まあまあ不幸だからね、人のね。
そうそう。それを写真に撮ってあげることで、うん、なんか俺にええことあるんかなと思ったらないなと思って。
ないんですよ。だから世の中のそういう人たちがどんどん増えてきてるけれども、う
ん
う
ん、なんかね。
まあ、やじ馬根性なんて昔から言葉あるけれども、その、やじ馬が SNS のその電波に乗って、うん、世界中に発信できるようになったことで、まあ、あんまりいい死に方しないよね、みんなね。
そうそう。なんか、パパラッチとかも ね、何が面白いのかさっぱりわからなくて。
ああ、その、パパラッチもね、あの、イッテ Q とかでやってるね、パパラッチ出川つって、うん、写真撮ってって、ツーショット撮るぐらいのことは、まあいいとしてだ。
まあ、うるさいですけどね。
うるさいですけど。うん、ただもう、誰それがどっかでこう、恋人といたとかさ。
そうそう。それは、プライバシーとかプライベートやから、
いやというか
お前には関係のないことだよって思うんですけどね。
なんで興味があるんだろうな。
そう、どんな生活してたっていいと思うんですけどね。
いいです。
僕は政治家がなんか女囲ってても全然いいと思ってるんだけども、うん、政治ちゃんとやってくれたら女何人囲ってようといいと思うんですけどね。
伊藤博文なんてすごかったですからね。
そうそうそう。
とね、そういう風になってくださいよ。うん、だから逆に女囲ってるからこそいい政治をしてほしいよ、ね。
そうそうそう。
うん、
そっちの方が、まあ、考え方としてはええような気がするんやけどな、
うん、
みんななんかすぐそういう倫理的ななんか謎のモラルを求めるじゃないですか。
いやというかもう見てて不快なのをお前が表明する必要はないっていうのはある、
う
ん、
そうそう、自分の意見は全てに受け入れられるべきだってみんな思ってはるんでしょうかね。
いやそう、俺が正義だと思ってるんだよ、
うん、
いや不思議だね、
まあまあでも絶対的な正義もあるとは思うんですよ、
うん、
それはそれであるんやけれども、だどこからそれが個人の意見で、うん、どこからがそういう全体に解釈されたものになるのかっていう分かれ目みたいなのが本当はあるはずで、でもなんかなし崩し的にグズグズな人ばっかりじゃないですか。
まあまあまあ、だからもう本当にあのなんかこういろんなことに正しいことっていうのは、
うん、
100人いたら100通りあるわけですよ。
と思うんですけど、
ね、あの法律っていうのは一応みんなで決めた、うん、これのこれは守りましょうねっていう法律なわけで、
そうそう、
この法律っていうものと人の倫理はまた別のものなので、
うん、
その人の倫理は100人いたら100通り、1000人いたら1000通りあるわけじゃない。
そうなのよね。だからまあそれをなんとかこの辺ぐらいまでにしておきましょうっていうことじゃないですか。
法律とかね、
そうそう、
ルール、マナーとかね、
うん、ルールってそういうべきものであるから、
うんうんうんうん、
だから一応ルールを優先しましょうってことで、
うん、
社会生活をやってるわけじゃないですか、うん、青信号を渡ってくださいってことになってるわけじゃないですか、
うん、そう、そうじゃない、関係ないとかはもうどうでもいいよね、本当はね、
うん、
だけどそれこそ声を張り上げる人が多いんですよ。
そうなん
です、ね、今は
なんやろ、
張り上げれるからね、
言いやすくなってる
って。僕らの子供の頃はそんなのないから。
そうそう。でもみんな知ってるんですけどね。
なんかダメなやつとか、例えば車に泥飛ばされたら、うん、クソって言ってそこで終わるじゃん、
うん、
で学校行ったり会社行ったりして、泥飛ばされたんだよあいつよって言って終わるわけだよ
まあまあ、ね、
まあ、例えば、
はいはいはいはい、
でもそれが動画とかが撮られてて、
うん、
なんとかかんとかってナンバーが映ってて、
うん、
そのナンバーで誰かが誰かと特定して、
うん、
で追い込むわけでしょ。
まあ、あの法律的に追い込む分にはいいと思うんやけど、
いや法律ならいい、死刑は良くない、死刑は
結局リンチになるんですよ。
そう、死刑は良くないですね、うんうん、まあ、だから俺たちはそういうことしないようにしましょう。
そう、だからせめて自分ルールとして、
そう、
あの他人を貶めることで何とかしようっていうのはやめたい。
火事の写真は撮らない。
火事の写真は撮らない、
ね、酔っ払いのうんこの写真は撮らない。
うんこの写真も撮らない、
はい、
今日の結論ですね
そう、今日の結論でございます。
はい、まとまりました
まとまったのかよくわかんないけど
うん、大阪乗り継いで豊川 ほど近く。そこが北大阪のタイヤ、トラックタイヤも扱ってるプロのお店。ああ北大阪タイヤに遊びに行きませんか。いつでも素敵な店員さんがあなたを待ってます。タイヤのことなら待ってます
。ね、はいはい、メール来てないんですけど、
毎回のことですよね。
この間の前回 DOS 攻撃で全く使えなかったあの、うん、質問箱がね、あの直後ぐらいに戻ってまいりました。
うまいこと、質問箱は、
はい、もうだいぶ前のやつなんだけど、
ね、答えましょう。
9月にいただいた質問です、
ね、答えましょう。2ヶ月経ちましたが、
今年も高校演劇の審査員をするんですかという。
やってきました。
終わってるんだよね。
終わりました。全部終わりました。
終わってるんだね。
昨日で終わったんです
よ。地獄のロードが終わった、
ね。でもまだ昨日で終わったんだけど、もう一つ先があって、これが今年は12月にまだあるんです
よ。
それも行かなあかん。まあそれは審査員とかじゃないですけどね。
あ、そうなんですか。
はい。
引率ですか。
引率というか、あの裏方ですね。
あ、
はい。実行委員みたいなやつね。
オリゴ糖さんの演劇をいつか見に行きたいとずっと思っています。
う
ん、
お
でも日程が毎回合いません。見たいんです。
お
いつか見に行きます。
はい、
あ、質問でも何でもなかったです。
大丈夫です。あのもううちはもう4月9月で決めてますんで、その時期にお腹が痛くなってください。
そうだね。
どうしてもあこの日はお腹が痛いな、お腹が痛いなって言って、
こうね、やっぱりね、週末じゃない。
そうなんです。
土日じゃない、大体。
そうなんです。
まあ伸びて金土日でしょ。
なま金もやらなくなりましたけど、
ね、やらなくなったでしょ。だから、僕が東京に行って芝居を見てこれるのは木曜日だけ俺はなんとか休めるからなんだよ、うん、
ああなるほどね。
だから水木とか、
はいはい、
あと2週間とかやってもらえると、
ロングスパンやとね、
ロングスパンやと木曜日だけなんとか、水曜日の仕事終わりでバスに乗って、
はいはいはいはい、
朝着いて芝居見て、はい、バス乗って帰ってきて金曜日には仕事するんだよ。
そんなスケジュールは嫌だけどね。
すごい。今回も京都駅に着いて、とりあえず一旦家に帰って荷物ガーッと入れ替えて、うん、家滞在5分でもう30分40分後には仕事場で仕事してました。
意味がわからんね。
さすがにその後ライブ行こうと思って予約入れたんだけど、うん、
それは
行かなかったね。
キャンセルだよね。
行かなかったね。
それはキャンセル
だよ。よく寝たわ、
うん、
まあでもバスの中もよく寝るんですけどね。
バスとか寝られへんわ。もう
俺はもうめちゃくちゃ寝ますよ。一番好きな食べ物は何ですか。
難しいですよね、一番好きな食べ物ってね。
難しいですよね。
難しいですよ。その時その時で食べたいものって違うじゃないですか、
うん、
で僕は結構大体嫁さんの作るものは何でも好きなんだけども、
う
ん、
そうだね、
でその中でもこれが特に美味しいとか、
うん、
これはやっぱりいつ食っても美味しいなって定番はあるんだけど、でも別にそれが毎日は食いたいわけじゃないじゃないですか。
はあ、
やっぱりこう今日はこれかな、いや先週これ食ったなとかあるじゃないですか。
もう僕は究極のところで言うとご飯だけどね、う
ん、白飯、
うん、
ああ僕はね白飯食わなくなったんでね。
そうだよね、
うん、
僕はねとにかくね最終的に白飯だね。
何が好きだろう。最終的に鶏の唐揚げが好きなのかな。
唐揚げとかカレーになるんだけれども、
う
ん、
副菜だもんね、
うん、
主食っていう意味ではね、もうご飯を手放してしまったのでかなりフリーなんですよ。フリーダムなんですよ。
何ですか。
これというものを食べようと思わない。
ほう、
うん、
なんか寂しいね。
おいおい。寂しい方に持ってくね。今ちょっとなんか未来みたいな話しようと思ったのに。
寂しい人生だな、本当にな。
おいおい。
かなえ。
はい。
かなわ、ほんま。番組の皆さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
番組の、まあ僕の相方さんにとって、うん、
はい、
忘れられないライバル対決ってありますか？
ライバル対決？
自分はペイトン・マニングとトム・ブレイディですって、これもボクシングかなんかだと思うんだけど、うん、
はい、
なんかこう、ライバル。
ライバルね。僕ライバルおるんやろうか。
いや、君のというよりも。
ああ、そういうライバルの対決を見たっていう？
まあまあまあ、そう。まあ、古代とデスラーとか、
あ、
例えばシャア・アムロとか、
大島渚と
野坂昭
如みたいな、ああいうやつですか。
あれはもう完全にブックだろう。
あれは組んでると思うね。
あれは完全にブックだよね。
あれ絶対
あのキッチュさんのネタが秀逸でね、って言うと、あんたがさっき言えって言ってたじゃないかっていう、楽屋裏でとか言う、
ああいいね、
ネタを全部のモノマネでやってらっしゃったんですけど、
はいはい、キッチュさん行った時すごく面白かったです
よね。いや、あの頃は面白かったです、うん、まあ、最近はともなく
ライバルね。
うん、
僕の中ではね、
はい、
やっぱり、まあ、ヤマトとガンダムっていうのはやっぱちょっと強いんですよね。
デスラーですか。
デスラーはまあどっちでもいいんだけども、うん、あのコンテンツとしてのヤマトとコンテンツとしてのガンダムが
ライバル、
うん、両方ともグズグズになってる感じもね。
ほぼ同時期だよね。
ヤマトの
方がちょっと先だけどね。
ヤマトの方が早くて、まあ、そのヤマトをぶっ潰すって言ってガンダムを作ったわけですよ、ね。で、ヤマトは我関せずで、とにかく自分の金儲けのことをずっとやり続けて。
そうだね。
偉
いね。
で、やるだけやって死に張って、うん、で、今、リメイクしてるわけじゃないですか。
うんうんうん、
でガンダムっていうのも、いろんな人が関わって、いろいろどんどんどんどん作るんやけども、うん、どんどんグズグズになっていくじゃないですか。
まあね、その、うん、もちろん最近の若い人にとってはやっぱりシードだとか、
うん、
なんかいろいろある
そうそう、つどつどの、ね、カンフル剤はガンダムの方が入れやすいんだけれども、ま
あ、結局のところ所詮ファーストだよねみたいなのは、
うん、まあね、
そのジャンルとしての意見として根強い部分が、
うん、でも変えるべきところはここって、まあ、まあ年寄りがね言ってるだけなんですよ、まあ、僕ら年寄りはどうしてもファーストやとかゼータやとか言ってるだけで、ね、若い頃はそんなもの見ないし、
うん、
ちょっと前にあったじゃないですか、あのドラゴンボールを若い子に読ますっていうのがあって、
ああ、
で若い子は別に読んだからって言って、あ、別になんかもう読んだよなやつやし、もっと面白いものたくさんありますよねみたいな反応でって、
いや、
老頭が起こるっていう。
だからさっきのね、さっきのそのあれでもそうですけど、もちろんディズニーというものがあって、
ええ、
でそこを言ったら、まあちょっと真似した方 で、うん、手塚治虫先生が、まあ、アニメやり始めて、
はい、
で手塚治虫アニメなんかダメですよ、
うん、
そうなのダメなんですよって言って宮崎駿が出てきて、
そうそう
そ
う、
まあ、その間に富野がいてみたいな、
うん、でも順番ですからね。
で順番に来てこなれて積み上げているから、
うん、
ね、まあ、例えば、羽生結弦君が40年前にいても4回転はできないわけじゃない、
うん、そうなんですよ。
それはもう積み上げられたものがあるから
今までの構築の上に今の人
たちが立ってるからね、できるんだ。
そうだから今の漫画家さんは絵がうまいんですよ、
う
ん、
そりゃそうですよ。
それは今まで散々いろんな人がやり尽くした技術を全部見た上にいるからなんですよ。
ただね、そのせいで、まあ、声優さんとかでもそうなんだけど、うん、どこかで聞いた声だったり、
そうそうそう、
どこかで見た絵なんですよ。
まあ結局そうなんですけど、
だからそこが難しいところなんだ
ね。新しいものもでもそういう積み重ねの上にしかやっぱりいなくて、
もう今はもうだってしょうがないからね、
うんうん、全く知らないところからポッと出てきた新しいものっていうのは存在しない
と思ってて、しない、いやもう無理無理無理無理、うん、だって無理だもん、
うん、
だってその歴史の上に立たないでね、
そうそう、
例えば日本にやってきたもう今まであの孤島にいた人が現れて、うん、漫画描いてすげえってならないからね。
ならないですからね、
うん、その文化の上に立ってるからなるのであってね、
うん、まあ、でも演劇界にはそういう人たくさんいますけどね。
あら、
うん、今までの芝居を全く見ずに俺天才や言うて出てくる人余計いますし。
それ出てこれてるの？
まあだって見るお客さんも全部の芝居見てるわけじゃないから、
まあ、まあ確かにね、
いる人もこれ新しい今までのクズみたいに言い張ってそのジャンル内が、
いやでもリスペクトは必要だと思うよ、
思うんだけどな、思うけど僕も言うほど見てないんでね。
はい、それでは、はい、次ですが、
はい、
大魔王さんのいいところとここは絶対に直してほしいところを教えてくださいと。
大魔王さんいいとこありましたかね。
ないですね、
あんまないですね、
うん、
悪いところは直してほしいとかも山のようにあるんやけども
、そうなんですか、もう出すのも大変
もう一時出してもね直らんというのは分かってるんで、
いや直らないんだよ、そうそう本当に。
だってもうこの付き合いで直ってこなかったことが、うん、今からちょっと言うたぐらいで直るわけがないそんなもん。
いやだってもういいところを伸ばせって言われてもいいとこなんてないからね。
ないんです
よ。ないよ。
もうね長いこと生きてる人間にねいいとこなんかないの。
ないね。
ない
ね。ないと思う。俺もないと思うわ。
そう、人間が削れて丸くなった、違う違う。いいところがなくなっていってみんなに見捨てられていってるだけなんです。
そうだから尖ってるところがなくなってね。
うん。
えへん虫だったのが丸くなっちゃってるわけでしょ。若い時はえへん虫だったよ。それでも。
イガイガしとったんやけども。
そう。で変なとこイガイガして、そこはイガイガせんでええねんみたいなね。
なんでそこだけやねんみたいな。
そう、
一番あかんとこだけなんで温存しとんねんって
言われる。街中で怒鳴り出すジジイみたいなもんです
よ。そうそうそう、そう、はい、すいませんね、なんか全然いい話にならな
かった。皆さんにとって至福の時間はどんな時ですか。またふとしたことで行幸を感じ幸福感に浸る体験をしたことがありますか。
すごいな、漢字ばっかりですね。
いや、だいたい行幸なんていうのは、うん、そもそも、開示とかでしか見たことがないので。
開示かよ。行幸ね。
行幸。
私服ね。
圧倒的行幸ってやつですよ。
何が私服やろ ?DVD 編集してるときは多分、第3の目が開いてると思うんですよね。
ああ。
チャクラが回るですよ。なんか編集してるとき。
でも閉じて見ないでしまっちゃうんでしょ、
う
ん、
そうそうそう。で、チャクラが閉じ編集しよったら、ヒューってチャクラ閉じて、はい、終了。
わかんない。
あと本棚の整理とかね。
あ、本棚の整理な。
やってる間はね、無心になってできるから。
それはね、俺もあの、ラジオの編集してるとき結構、うん、その域に、その域に入るときある。うん、
なんか編集入ってあるじゃないですか、
うん、ずっとじゃないけどね。で飽きてしんどくなったりはするんだけど、
そうそう疲れるからね。
だいたい俺ラジオと動画を同時に編集するので、
うん、おお大変だな。
ちょっとラジオやりながら飽きたら動画をやるみたいな、
うん、ああそれはやるやる、
うん、うん、もうだからもうしんどいんだけどはいだから、う
ん、台本書きながら本読んだりする、
ね、あるね、うん、あるある、なんとなくわかるわ。溶接したから伝説が、溶接ってね、これね、うん、
早く死んだ方の溶接。
そう。
あ、はいはいはい。
俺も全然この言葉を知らなくてさ。
ああ難しいよね。
もう大変、もうこの同じ人だと思うんだよ、行幸と溶接。
ね、そういう。
きっと
こう変換
して出てくる感じが好きな人。
使いたがりだと思うんだけど。僕もね、でも変換して出てくる感じ好きなんですよ。この間ね、ジクジタルが全然出なくてね。
出なかったね。ジクジタルね。
ジクジタルはね、多分ね、ジクジタルで僕入力してて。
しかもね、ああいうものってね、
うん、
俺あの本とか読んでる時も、
そうそう、
まあ、読み飛ばす。
そう、読みが正確じゃなくても意味が分かれば読めちゃうから。うん、
そうそうそう。だからそういう風に読んじゃってるから。
そうそうそうそう。あとで、あれ違ったっけ？入力するときにね、できないの。
梶本次郎読み始めたらもう、
あ、
読めないんだよ、昨日お風呂ラジオ撮りながら。なんだこれは。
読めないでしょ。もっと、小栗虫太郎とか読むともっと偉いことになります。
大変ですよ、
はい。
溶接したから伝説化してるけど、ちょっと過大評価しすぎじゃない、うん、と思う人っていますか。
松田優作は僕はそんなに上手い役者だと思ってなくて。
上手くはない。
うん。
てか、昔の役者で上手い人なんかいないよ。
そうそう、みんな勝手なことやってて、
うん、
なんとなくそのまま様式として
受け入れられてるんだろうな。ケンさんなんてどれだけ下手だと思ってんだよ。
あの人も上手いと思ったことはないな。僕石原裕次郎も上手いと思ったこと
は
なくて。
いやいや上手くないよ。勝新もそうだよ。
勝新はねでも面白い時がある、
うん、いや僕はもう高倉健さん大好きなんだけど、
うん、
いいんだよ下手で、
うん、まあ下手でいい、
ね、それが個性だから、
うん、
いやだからそれがさっきも、さっきも言った声優さんとかでもそうだけど、こなれてこなれて技術だけが、うん、学ばれているから、
はいはい、
この役は誰が喋ってるのかが分かんないんだよ。
あ、でもそれはそれでうまいですよね、
うん、ただ、うん、昔は その中にちゃんと個性があったので、うん、古い人っていうのはどの役をやってもちゃんとその中に自分を入れ込めるじゃない。
入れ込めるとかそれしかできなかった可能性が高い。
それもある、それもある、うん、それもあるんだけれども、
そうなんですよ。だから誰がうまいか、うまいっていう人はやっぱり印象に残らなくて、
うん、
なんかちょっと変だけど覚えて、だから山田康夫さんとかもあの人はべちゃ、あの人は多分めちゃめちゃうまいんだけれども、うんうんうん、でもやっぱりあの人は自分を入れてくるじゃないですか。
そうです
ね、でやっぱそれで覚えるんですよね。
そうです、
あの辺のレジェンドの人みんなそうなんですよ。
そうなんです、
うん、
だからもう僕はあのお風呂ラジオでこれ答えたんですけど、
うんうん、
まあ溶接しなくても、
うん、
そもそも生きてる時から過大評価しすぎじゃないと思ってたのは、うん、はい、人の家の庭ですっぱだかで死んだやつね、
あの人ね、
あの人のことはもう本当に生きてる時から、
うん、
みんななんでこんなやつのことを評価してるのかっていうのが、
このバイク盗んで走ったり
したらいかんですよ。そうですよ、いかんですよ。
やっぱり盗まれた側の気持ち、
そうなの窓ガラス割ってたら、
う
ん、そう、喜ぶのはねガラス屋だけだからね。
そうそう、次の日とかサブーってかなわんっていう、ね、
ほんとたまりませんよ。ガラス屋は儲かるけどさ、そういえばこの間あれだね、
何ですか、
急に職員室が燃えてね、どっかでね、
あ、なんかありましたっけかね、
職員室が燃えたんですよ夜中に、ほっと、
ほう、
で翌日にちょうどテストを返す日だったらしくて、
お、
まあそういうことなんだろうなと思うわけだ、まあ、
そういうことなんで
しょうな、そういうことなんだろうと、返すテスト用紙ももう全部、うん、
まあしょうがないですな、
はい、焼けちゃったらしいので、まあ今のところ放火かどうかも結果出たかわかんないんだけど、定かではないけど、うん、そうなんじゃないかという話も ね、あります、
ね、まあ、燃えちゃうこともありますね。
燃えちゃう、ぽっと燃えることがあったら、カリフォルニアの山火事は完全にあの葉っぱが擦れて自然発火だと思うんですけど、ね、うん、まあ職員室が自然発火することは ね、なかなかないかなと、ま
あまあ、何か特別な霊現象みたいなのがね、うん、まあ、でも起こるわけですな。
まあ怪我人もいなくてよかったんですけれどもね、
はい、
うん、まあ、
こんなこの家でいいのか
知らない。まあでもね、あの散々質問箱って言い続けたら質問いっぱい書いてくれるんですけど、
ね、はい、
まあまあよくわからないことが書かれているんですよ。まあ嫌いじゃないけど、
はい、
嫌いじゃないですけど、
ね、はい、そういうの好きですよ、はいはい、
まあまあ皆さんも、はい、ぜひ、
そうですね、もうぜひぜひどしどし質問もメールも、
そうですよ、
励ましのお便りとかもね、
だいたい聞いてる人がいるかどうかも、この、ね、この質問書いたけどこのラジオ聞かない人も多分いるので、う
ん、すごいな、投げっぱなしジャーマンな感じ、
投げっぱなしジャーマンな感じでね、
素晴らしいですね。
いや、いいんです、もうそれでいいんです
よ。まあまあそれはそれで、
はい、ネタの提供でそれだけでいいと思っております。
はい、
はいはいはい、まあそんなこんなでね、
あ、そうですか、
もう1時間15分も喋ってる、
エンディングですか、はいはい、
もうエンディングですよ、
はい、
なんかありますか今後、
しばらくはだからまだないですね、まあ、とりあえず来年またいつもの春の公演はやりますよと、一応やる予定までは決まってますよ、はい、
僕もライブをね、まあ、2月ぐらいに、
はい、はい、
やろうかなと、
はい、あ、そうですと、さっきあれ言うたあれですよ、オリゴチャンネルを来年ぐらいからちょっと定期的に発表するようにしたいという、まだ思ってる段階で、まだね、劇団会議が来週にあるんですけども、うん、それでちょっと話しないと何とも言えない、
朗読やろう、朗読、
そう、朗読とかね、
ラジオドラマやろう、ラジオドラマ、
しょうもない小ネタとかやりたい、
やりたいね、
うん、
でもしょうもないから多分誰も見てくれ
ない、ね、そうなのよ、絶対放置されて終わるやってる俺たちだけがしんどくなるんだね、もう分かってるんで、分かってるけど、とりあえず
いや、それは俺の、うん、ラジオどんどん増やしていく現象と一緒だよ、
そうでしょ、
しんどくなっていくだけで、
そうそうそう、
別にそれでリスナーが倍に増えるわけじゃないから
ね、絶対ないのよね、
増えないから大体同じ人だから、
うん、そう、同じ人がよりコアになるだけで、
そうそうそう、
新規がね、
分かってるんだけど、
増える可能性はね、
分かっているけど、まあ、やめられない、やめられない
んですよ、やめられないんだよ、はい、やりてんだよ、なんかね、
これからもやめられないので、
はい、
お付き合いいただける方は、
ぜひとも、
ぜひお付き合いしていただきたいでござる、
そうでござりますよ、
はい、来月はもう、
もう12月ですよ、
真冬ですよ、
もう年末ですよ、
というかもう終わりだよ、
また1年が終わってしまいますよ。
やだ、
来月はじゃあ1年の総括ですね、
総括しましょう、はいはい、総括でまた金の話を、
また同じ話
を、はい、同じ話を繰り返したいと思います、はい、ということで、はい、お相手は大魔王と
岩橋でおじゃりました、
おじゃりました。
この番組はあなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトでおなじみの北大阪タイヤの提供でお送りしました。